足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、暑い、雨、もう、じめじめしてる、もう嫌ですわ、
はい。なんかね、いきなり夏になりましたよね。
なんかね、なんか関東の方とかも強烈に暑かったらしいですね。
うん、もう、30度を超えて、また例によってレポーターが、はい、温度計持って、なんか、36度になりました、みたいな、アスファルト近辺ではどうのこうのとか、もうなんかそんなばっかり、あとかき氷屋さんの取材に行って、かき氷屋さんがめっちゃ汗かきながら、めちゃくちゃ売れてるって言って。
そうでしょうね。いや、もう、ね、高級に変わられるとね、もう体がついていかないですね。
ついていかれへんよ、ほんまに。なんかあれでしょ、今、小学校とか中学校とかあれ、運動会5月とかにやりよるじゃないですか。
ああ。
秋やったやつが。
はいはいはい、そうですね。
で、それ5月にしたけど、5月とか6月がめっちゃ暑いから、これまた大変やなっていう。もう、どないすんの？運動会って11月とかにやるの？もう、なんか、いっそのこと。12月とか。
まだね、寒い方がやりやすいですよね。
もう絶対こんな暑なってんで、しかもみんなあれでしょ、今マスクしたりとかしてるから。
そうそうそうそう。
余計にこんなもんね、熱中症になるわさって感じよ。
ね、僕もね、移動はだいたい自転車なんですけどね、もうね、マスクが暑くてね、
暑いよね。こんななったら絶対あかんわ、とか思って。そ
うそう。あといってマスクしーひんかったらね、なんかこう、白い目で見られるわけじゃないですか。
そう、なんかね、なんかわからんけど、言われそうな、なんか変な圧力あるよね。
ありますね。
なんかわからんけど、なんか人の目線が気になってまうっていう、
ね、ラジオの収録はもうマスクいらないですからね。家で引きこもってるのが一番です。
もう引きこもって、もうね、っていうかもうほんまもうなんとかしてほしいね、マスクは。も
う、
いい加減もなんとかせと。
まあまあちょっと今日は面白いニュースもあるんでね、早速ニュース読んでいきたいと思います。はい、今週のニュースは8件です。NTT ドコモのモバイル社会研究所が YouTube の利用について調査しました。その結果、視聴しているのは年齢に関係なく幅広いのですが、投稿となると10代男性が一番多く、20代、30代と続きます。女性は全年齢とも 5% と一定でした。
はい、YouTube の、利用っていう、動画とかね、そういうのもひっくるめの調査だったみたいですけど、で、これ有効回答数7050なんで、ね、いい感じでデータとしては使えるんじゃないかなと思うんですけど、もうね、その70代とかでもやっぱり YouTube とか見てるっていう状態にもなってきてるので、もうね、全世代的なメディアにもなってきたなっていう感じですね。で、やはりどう考えても若い人たちが圧倒的にこう使ってるの多いんですけど、ただこの投稿っていうね、その動画を実際アップしてる人っていうので見ると結構この差があるっていうのがなかなか面白いなと思って、男性の10代、性別でいくと男性では10代が一番多くなって20代、30代っていうふうにこうなってるんですけど、女性はどの年代でも 5% 以下っていう感じで、やっぱり男性の方が動画をこう投稿 行しやすい傾向にあって、かつ若い、まあ、10代なんで、中学生、高校生、大学生あたりが、投稿するのが多いのかなっていう感じが、してますけども。まあね、そういう意味では、こう、ちょっとこう、投稿する側としては偏りがあるような感じもするし、ただまあね、これだけもう、全世代に広まってるメディアに YouTube が成長してるっていうことは、ちょっと驚きかなと思います。
総務省は、テレワークの調査を行い、テレワークを導入している企業の割合は、2021年9月時点で 51.9% に達したことが分かりました。産業別の結果では、情報通信業が 97.7% 導入しており、運輸・郵便業は 27.6% にとどまりました。
まあ、テレワークのね、広がる状況ということで、まあ、そろそろこう頭打ちになってる感があって、で、まあ、このニュースでもわかるように、まあ、情報通信業、いわゆる IT 業界ですね、に関してはもう、そりゃ広がるよねっていうか、もう 97.7%、これ以上はもう多分ね、広げようがない状況にはなってると。で、逆に、その、運輸郵便業っていうのは実際物を運ばないといけないので、テレワークって言ったって、事務系の人しかできないわけですよね。その、車というかトラックで運んだり、あるいは郵便屋さんとかバイクでね、こう郵便物運んだりとかしてるわけなので、まあそういう意味ではそろそろこう頭打ちになってきたのかなという感じがあります。また一方で、ここまで来ると、この投資した分を企業側としては、やっぱり経営側としては回収していかないといけないので、じゃあ今後、その、こういう、規制がいろいろね、その、なくなってきたとしても元に戻るかというと、投資した分のやっぱ回収とかいろんなこと、それからいろんなルールが変わっていったので、やはり元の状態、以前の状態に戻るっていうのは非常に考えにくいし、今後一定数はやはりそのテレワークっていう運用形態続いていくんじゃないかなというふうに思います。
医療機関の処方薬をファミリーマート店内で最短翌日に受け取れるサービス、ファミマシーが都内2400店舗で始まりました。オカピファーマシーの処方薬宅配サービスと連携し、電話による薬剤師の指導を終えた後、薬を店舗レジで受け取ることができます。
ようやくここまで来たかっていう感じなんですけれども、もうね、病院行って、で、処方箋を出してもらって、まあ、昔はね、その病院の中で薬もらうっていうのが、普通だったんですけど、だんだん院外処方って言って、薬局に行って、で、処方してもらうっていうことで、だんだんこうね、手間暇が増えてきた感がありましたよね。で、そこから、やっぱりだんだん、その、薬を渡すっていうところを、いかにこう、手軽にしていくかっていうことを考えていくと、やっぱりね、こういうコンビニとかそういったところでも受け取れるような形っていう風にしていかないと、診察が終わった後にまだね、その薬局に行ってそこでまた待たないといけないとか、いうことになってくると、なかなかね、この辺が難しくなってくる。他の海外とかだとね、そういうところも、まあ、国によってですけれども変わってきて、もっと便利になっていて、その、2回目以降は病院に行かなくても、そのお医者さんの方で処方処方箋を自動的に発行して、で、近所の行きつけの処方箋薬局とかに行けばもう受け取れるみたいな形になってたりするので、まあそこら辺ね、その薬の安全性とかいろいろその容態の変化とかいろんなものがあるので、簡単にはいかないかもしれないですけども、ただその持病があったりね、そのそういう薬とかはもっとその簡単に受け取れるような仕組みとか仕掛けとかいろんなことをもっと考えていかないといけないんじゃないかなと、もっとできることはね、これからあるんじゃないかなというふうに思います。
政府が6月に策定する経済財政運営の指針、骨太の方針で、ブロックチェーンを活用した新たな価値移転や決済の仕組みを生み出す次世代型インターネット Web3 の推進に向け環境を整備する方針を盛り込むことが分かりました。各国で取り組みが進む中、日本の出遅れを防ぎ、競争力を高めるのが目的だそうです。
ようやくというか、なんというか、まあね、5月入ってすぐに、岸田総理が、 イギリスへ行って、イギリスで、まあ、日本はこれから Web3 の環境整備やってきますっていうふうに言ったので、まあね、その国際舞台でというか、海外でそれを発言したっていうので、これはと思ってた。やっぱりそういう動きがね、どんどんこう進んできて、いよいよ骨太の方針の中に、この Web3 に絡む NFT とか、仮想通貨、まあ暗号資産ですね、とか、ブロックチェーン、そういったものをどんどんその法整備をしっかりしていって、日本国内でもそういったものを運用しやすくする企業がビジネスに取り入れやすい、形を作っていくっていうことを考えているようなので、ここはね、本当にしっかりとこう動けるようにして、で、もうどんどんね、こう今エンジニアが海外に出ていったりしちゃってるんで、でそのあたりもなんとか逆に海外から日本に来れるようなね体制を作っていければなというふうに思います。
自民党青年局は会議や研修会の参加証明として NFT を発行すると発表しました。運用についてはブロックチェーンスタートアップのシンディスクエアが行い、岸田トークンや小泉進次郎トークンなどが配布されるそうです。
これについては後半にしたいと思います。
ドイツのダルムシュタット工科大は iPhone の電源をオフにしても実は稼働し続けていることを悪用して攻撃者がマルウェアを実行し iPhone の追跡などができる可能性を示しました。iPhone は iPhone を探す機能や電源オフでも決済ができるようにするために低電力モードで動作しています。これを悪用するというものですが、現時点では理論上の話なので、それほど心配する必要はないとのことです。
まあこれね、私が前から言ってるスマホが嫌いな理由の一つがこれなんですね。結局電源をオフにしたところで本当に電源切れてるかどうかって実はよくわからないっていう話をしてたんですけど、やっぱりかみたいな感じなんですけど、やっぱりずっと電源が低電力モードで動いたままになってるということになってるし、でそのノートパソコン、まあ最近ノートパソコンもできなくなってますけど、昔のやつだとバッテリー外せばね、もう完全に動かなくなるので、そういったことができたんですけども、今のスマホって本当にどこで何をどう情報収集してるかよくわからない状態なんですね。まあ逆にそこを悪用されれば本当そのずっとこう動いてる状態にできてしまうっていうこともあるので、いやーなかなかねこの辺難しいところであり、で今回のその指摘されてる件っていうのはどうやらiPhone のハードウェアの機能なので、ソフトウェアのアップデートでは防ぎようがないらしいんですね。となるとちょっとこの辺厳しく追及され始めると、アップル側はどのように対応していくのか、このあたりまたね、特にヨーロッパの方はこういうことに非常に敏感なので、ちょっと今後アップルの対応どうするのか注視していきたいなと思います。
ロボットベンチャーのテレイグジスタンスはコンビニの飲料陳列ロボットを VR で遠隔操作するオペレーターのアルバイト募集を始めました。勤務地は東京勝どきのオフィスで、時給は1450円以上とのことです。
これね、面白い状況になってきたなという感じがしますけども、その、リモートでね、ロボットを操作して、そのコンビニの、飲料関係のその補充とかをやっていくっていうことなんですけど、それを、コンビニの店舗に行かずに、このオフィスの方に行って、そこから遠隔操作で、それぞれのコンビニのところの、陳列を手伝うっていう方ですね。だから、一つのコンビニをずっと担当するんではなくて、おそらくこれ、例えば、30分おきとかに順番にこう、いろんな店舗をぐるぐる回るというか、ぐるぐるリモートで、ロボットを動かしていくみたいな形になるんでしょうけども、まあ、こういうね、勤務の仕方が出てくると、おそらくいろんなことが変わってくるようになりますよね。本当にその場所に関係なく仕事ができるようになる。そのうちこういうのがうまくいくようになれば、そもそもこのオフィスに行くことすら必要なくなって、自宅にいながらこういうロボットの操作をしてアルバイトをするとかですね、なんかそんなことになってくるのかな。まあ場合によってスマホからね操作できるような状況になれば、 どこにいても本当にその電車の中からそういうアルバイトできるみたいなことになったりとか、なんかね、非常に面白いことが起きるんじゃないかな。まあ、とはいえね、いろいろ制限はあるかと思うんですけども、まあ、そういった、新しい、この全然今まで考えられなかったような働き方とか、いろんなこと、これから起きてくるかなと思います。
インターネットエクスプローラー IE は、日本時間6月16日にマイクロソフトによるサポートが終了します。日本は世界的にも IE への依存度が高いとされており、IE でしか動作しないサービスなどは大きな影響を受けそうです。ぜひ見直しをしておきましょう。
はい、IE、インターネットエクスプローラーですね。今は、Windows に搭載されてるのは Edge っていうのに変わってるんですけども、とはいえ、まだね、昔のIE の方が使いやすいって言って使ってる人とかいるかと思うんですよね。で、これが間もなくもうサポート終了になるので、Edge とか、あるいは他の Chrome、Firefox などに乗り換えた方がいいじゃなくて、乗り換えないといけないですね。そのまま古いのを使っていると、この脆弱性、要は何かこう不具合があったりとか、そういうところを疲れて、そのウイルス感染したりとか、いろんなことリモート操作されたりとかする可能性も出てくるので、ぜひその切り替えをね、やってほしいなと思うんですけど、まあ、非常に少ないとは思うんですけど、ただとはいえですね、その世界全体で、この4月の調査では、世界の平均は 0.39% 利用者が、0.39% だったんですけど、日本は 1.79% ということなので、まだね、50人に1人ぐらいは IE 使ってるっていうことになるので、意外とね、これ多いなと思って、その特に企業内で、この IE に対応したアプリケーションを作って動かしてたりとか、工場の中とかね、使ってたりとか、そういうことはあり得るかと思うんですけども、ぜひですね、切り替えていくことっていうのは真剣にちょっと考えておかないと、いろいろ不具合が起きてきたり、ではちょっとね、遅いので、ぜひ、もし使っていたらですね、乗り換えることをやっていただきたいなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。
はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分とこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分とこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、いや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かごやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。 もう今日はもう、あれでしょ、
はい。あれですか。
石田コイン一択ですよ、もう。あの、後半に残しといたやつね。まあ僕もあの、朝ニュース見てびっくりしましたから、ちょっといろいろのね、もう今 NFT といえば足立さんじゃないですか、世の中ね。
まあまあ、ありがとうございます。
皆さんすごいこう、疑問があると思うんで、ちょっとまあ。私が代わりにぶつけたいと思いますので、覚悟していただければなと。
はい。はい、何でも声。
まあちょっと、もう一回ちょっとニュースの方読みますね。
はい。はい、
自民党青年局は、はい、会議や研修会の参加証明として NFT を発行すると発表しました。
うん、はい。
まずこれがわけわからない。続きいきます。
はい。
運用については、ブロックチェーンスタートアップのシンディースクエアという会社が。
インディースクエアね。ごめんなさい。
インディースクエアですね。失礼しました。うん、インディースクエアという会社が行って、
はい。
岸田トークンや小泉進次郎トークンなどが配布されると。
うん。
うん
うん、
まあ。
野田聖子トークンもありますよ。
ああ。
いや、そこコメントせえへんけどって。
そうですね。まあ、まあ、いいんですけど。そもそも何から聞こうかな。
もう、ハテナがいっぱいあってようわからんで。
まあ、会議とか研修会の参加証明として、証明書みたいなもんなんですか？
そうそうそう。言ったら、
はい、
夏休みのラジオ体操行ったらスタンプ押してくれるじゃないですか。
はあ、
ちっちゃい頃行った時、はあ。あれみたいなもんですよ。参加したよっていう。
10回参加したら10個もらえるんですか、岸田。
そう。
岸田トークン
。岸田さんのやつに10回出たら10個たまる。やったーみたいな。座布団10枚。
僕ら行けないじゃないですか。自民党の青年局にも入ってないし。
そう。だから、議員の参加する会議とか研修会に行った人たちに渡すっていう。
なるほど。私らのあれに来てくれたら、トークンあげますよ、いうことですね。
まあまあ言うたら、うん。だから、その議員先生たちがですね、
はい。
その、よ、俺岸田トークン10個持ってんで、って言って自慢するんちゃうの。あいつ10個持ってんねん。俺7つしか持ってへんわ。負けてる。っていう、よう分からんけど、何が負けてるのか勝ってるのか分からんけど。
はいはいはいはい。まあまあ、それは分かりました。はい。そういうことですね。
はい。
果たして NFT にする必要はそれはあるんですか？
そう、ここがね。
はい。
これは、その参加証なので、
うん、
それ自体を売ったり買ったりするようにはしないわけですよ。
譲渡できないって書いてましたね。
譲渡できない。うん。だから本人が参加したよっていうのでちゃんとこう取っとくっていうことにして、
はい、
で、これ NFT にすると何が面白いかって、面白いって言ったらあれやけど、
は
あ
は
あ、NFT って要はそのブロックチェーンの技術のところにできてる NFT なんで、
あ、そうですね。
ブロックチェーンを見れば、
うん、
その、例えば、その岸田トークンが、
はい、
岸田トークンの例えば001番は、
はいはいはいはい、はい。
いつ、誰のところに渡ったかっていうのが見えるわけですよ。
ああ、まあそれはそうですよね。ブロックチェーンですからね。
うん。
うん。うん、そこはわかります。
はい。だから、国民の側からしたら、
ほう、
この議員は何回出とんねんっていうのは見えるわけですよ。
あ、
第三者側から。もう
はあ。はあ。ほんで。
ああ。ほんで、とか言われた。
まあ別に議事録とか見たらね。
やけど、
はい、
議事録とか見たらわかるんやけど、
はい、
それほんまかいっていう話とかね。
ああ。
とか、
はい、
あとその、議事録とかって、とかいろんなやつってさ、なんか知らんけどさ、
うんうんうん、
最近期限過ぎたから消しましたとかいう話とかあるじゃないですか。
まあまあそうですね。
なんか知らんけど、なんかややこしいことがあったりすると、いやもうなんか保存期限7年過ぎたんで消しましたみたいな、
はいはいはい、
知れっていう人たちいるじゃないですか、
うん、証拠を消すみたいなね。
うん、でもブロックチェーンってそういうわけにいかないんで、一旦刻み込まれたやつずっと残るんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。 そういう意味ではちょっとね、面白い仕掛けになってるかなっていうのは、私は思ってるんですけどね。うん。
でもまあ、その議員さんが参加した証明をするために、まあ、ね。
うん。
偉いお金をまた使うわけじゃないですか。
いや、偉いお金はね、多分これね、使ってないっすよ。
そうなんですか？
ぶっちゃけ。
ぶっちゃけ。いや。
ぶっちゃけ。あのね、これ、はい、普通なんか NFT とか言うと、そのなんかあの、はい、ガス代とかって言われる手数料が高いからどうやらこうやらみたいなのがあって、で、それってあの、イーサリアムっていうちょっとまあ仮想通貨の話とかになってくるんですけど、イーサリアムっていうブロックチェーン使うと、確かに高いんですね、はい、今って。
あ、手数料がね、ガス代っていわゆるその、まあ手数料ですわね。
うん、NFT をこう、作ったりとか、受け渡したりするときの手数料が、はいはい、安くても数千円だったりとか、場合によっちゃ、その時の込み具合とかいろんな条件あるんですけども、はい、それで、一時期なんか3万円ぐらいになってたときもあったんですよ。
ああ、はい、
うん。で、そんなんやったら、むちゃむちゃ高いから、例えば10人に配ったら、30万みたいな話になったりするから。
そうですね。うん
で、だけど、今回のやつは、この、はい、調べてみると、ポリゴンっていう、ものを使っていて、で、ポリゴンっていうブロックチェーンでは、マティックっていう仮想通貨が使われるんですけども、
はい、
このマティックって、今だいたいですね、1マティックが80円前後かな。
ほうほうほう。
なんかそんなもんなんですよ。で、はい、手数料としては、まあ、例えば、まあ、状況にもよるんで、なんとも言えないですけど、まあ、例えば 10% 手数料がかかるとしたところで、10円にもならないんですよ。
はあ、ああ、そういうことですね。
うん。で、その、運営会社が運営すると言ったところで、そのシステムの運用費自体はそんな大してかかんないんですよね、こういうなんで。
はい、はい、はい、はい。
で、だから、それほどね、めちゃくちゃ、そもそもここのインディスクエアが提供しているその仕組みとかでも、
うんうん、
8月までは手数料なしで、使えたりするんですよ、今の仕組みって、システムが。
はい、はいはいはいはい。
NFT 発行したりとかね、みんながやってみようと思うんやったらできるんですよ、そんなことが。だからそれぐらいのもんなんで、そこって実はそんなにかかってないんですけど、多分、それ以上にこういう勉強会に参加して、議員さんがどこまでこれを理解できてるかなっていうところの方が、いろいろ不思議なとこはあるかもしれないですけど、うん、はい。まあ、ただ、とはいえね、
はい、
もういろいろこう、うん、NFT とかブロックチェーンだとか仮想通貨とかよく知ってる人からすると、
はい、
何やってんねんっていう感じに思う部分が、まあ、突っ込みどころ満載なんですけど、まあ、そもそもね、そういうこと分かってなくても、突っ込めるところとしては、これ、ツイッターにね、
はい、
こういっぺん調べてもらったりと思います。岸田トークンの絵面とか出てるんですよ。
はははは、まあ、さっきちょっと見ました。足立さんのノート。
うん、なんか金メダルみたいなやつ
で、そうですね、
真ん中に岸田さんがニコって笑ってるって。なんやねん、これ、みたいな。ちょっとね。で、それでおもろいことにとか言ってもあれですけど、この岸田さんとですね、
はい、
岸田総理が金メダル、まあまあわからんでもないなって。
まあ総理やからね、
はい、うん。で、もう一人が、小倉青年局長って議員さんがですね、金メダルなんですよ。青年局長なんで。で、
はい、
他の議員さんみんな銀メダルになってるんですよ。
なんかわかる。
いや、この辺のこの、なんか階層が作られてるのが、ちょっと面白くて、なんか、
差別化をしてるわけですね。
差別化、うん、俺は偉いんだぞって出したいのか知らんけど。で、そもそもその、議員さんたちの顔が入ってる、このメダルのようなアイコンみたいなやつを、これを参加賞にするっていうこと自体がもうなんか、イケてるなって感じだけど、なかなかイケてるよ、この人
は。面白いと言ったら面白いですけど、果たしてそれが何やろ、お国のためになるんですかね。
いや、ただ、はい、そうなんですけど、いろいろね、はい、そう、突っ込みどころいっぱい満載なんですけど、
はいはいはいはい、はい。
ただ、私の見方はちょっと違っていて、
ほう。
うん。とはいえ、
うん。
自民党が NFT を作ったとか、はい、これを使おうとしてるっていうのはめちゃめちゃ前進してると思うんですよ。
なんかそのまあその世界に乗り遅れへんために無理やりやった感、うん、
いや無理やりやった感だろうがなんだろうが
やったことが前進という、
ね、うん、進んでるし、でこれをやることによって、はい、ツッコミどころ満載やからみんながツッコむわけじゃないですか。
あ
で、そうすると国会議員もそれなりにこっから真剣にならざるを得ないわけですよ。
あ、ちゃんと勉強しないといけないと、うん、
勉強しないといけないし、じゃあここまあね、私はちょっとノートの記事でちょっと書いてるんですけど、
はい、
そのこれって今回さっき言ったポリゴンっていうブロックチェーンをベースにしてやってるんですけど、うん、でその時にこうマティックっていう仮想通貨使わないといけないですね、この NFT にしたりとかするとき、はい、だからマティックを持ってないと NFT のやり取りとかできないわけなんですよ。ところがこのマティックがですね、
はい、
日本で手に入らないんですよ。イケてるでしょこれ。
はあはあはあ、ほんでほんで。
日本にあるその暗号資産の取引所っていう、その金融庁に登録されてる業者さんは、一つも扱ってないんですよ。
はい、あ、上場はされてるんですか？
うん、海外ではやってるんですよ。
バイナンスとか、
うん、そうそうそうそう。だから、海外行って、海外の取引所に登録して、そこでもらう、はいはい、交換しないことには手に入らないと。
まあ、そうですね。
なかなかイケてるでしょ、この辺が。
それ何、参加したらもらえるわけなんじゃないですか、そのトーク。
もらえるわけですよ。う
ん、もらえるけれども、
そもそも最初に作るときに、その NFT を作るときに、マティックが必要やし、配るためには作らないといけない。
で発行する人が、まあ、それをやるわけじゃないですか。
そうそうそう。それを持ってないといけない。それを発行する人って、基本的には議員さんが自分が発行しないとダメっすよね。
自分で発行する、そのトークンを。
うん、まあ自分というかその代理の人でもいいけども、岸田さんがいいよって言って発行してるわけじゃないですか。な、岸田さんがいいとも言ってないのに勝手に作ってたらそれこそ大問題じゃないですか、もっと。
参加した、うん、参加した、君参加したね、じゃあ僕のトークンを作っていいよって言って丸投げするわけだ。これ作ったやつあげます。あ、譲渡ができへんからか。
そう、まあ、まあいいけど、その、
だから
その時に、はい、そのマティックがいるって言ったら、例えば、
はい、
まあノートに書いたやつそのまま言うけども、岸田さんの、例えばカレンダー作ったとしてね、
はい。
で、岸田さんのカレンダー買おうって思ったら、いやいや、日本円では売られへんねんって。ラリーで払ってくれって。ラリーって何？いや、ジョージアで使えるお金。ラリーやないとこれ買われへんねん。みたいな言われてるような話ですよ。どういうことって。日本で売ってんのになんで日本円で買われへんのみたいな。
そうですね。
なかなか生きてるでしょ、この辺。で、この辺がまさに今、はい、Web3 とか、そのブロックチェーン NFT とかやってるいろんなベンチャー企業とかが悩んでるところなんですよ、ここって。本当に。
はいはいはい、
うん、要は、そのね、ポリゴンとかいろんなブロックチェーンとか使ってこうやろうとしてるんだけど、それを日本国内でやっていいのかどうなのかとかがもわもわっとしてるんですよね、今って。法律が明確じゃないから。
そんな、うん、そんなを国会議員がしていいんですか？
いや、国会議員がしたっていうことは。
したっていうことが、
うん、もう前提になるわけじゃないですか。それが前例になって。
い
や、だって自民党がやってんねん、もううちら攻められる筋合いないわって話になるわけじゃないですか。
それはそうですよね、
これが、はい、ここが私めっちゃすごいなって思ってるんですよ。
なるほど、うん、足立さん視点では。なるほど。
そうそうそう。
自民党がみたいな。
そう。自民党がこれやったっていうことは、これと同じことやったら、そんなん、なんで文句言われるねんって、そんなん自民党に言えよって話になるわけじゃないですか。
わしら攻めるんやったら、まず自民党攻めんかい。
そうそうそう。だってあそこがやったんやもんって。で、堂々と発表してるやんって言って。なんでうちらだけダメって言われなあかんのみたいな話になるわけでしょ。 こういう前例を作ったっていうのは、私はめちゃくちゃすごいことだと思うし、
はい、
これがあるからこそ、いろんな、さっき言った法律面とか、いろんなことをこう、整えていかないって、もう強制的にやらざるを得なくなってくるわけですよ。うんうんうん、いろんなことを決めざるを得なくなってくるし、
はい、
多分、今回ので、もう本当にあの、金融庁とか、
はい、
あの、総務省やら、もう経済産業省やら、いろんなところが、うわーって大騒ぎになってると思うんですけど、
やっちまいやがったみたいな。
どうすんねんこれって、うん、問い合わせ来たらなんて俺ら答えたらええのっていうね、うん、いろんな企業とかがうちもこれやっていいですかって言われたらどう答えんのって。
そうそう、答えを用意いただけませんもんね。
うん、そう、ダメとも言われへんし、いいって言ってええの本当にこれっていうのとかね。
なるほど、
うん、そう、こう、そういうところらへんがなかなかね、これは私はちょっとね、はい、おーって思って、その部分はね、これはね、めちゃくちゃ前進したな、というふうに思ってて、まあね、ここからスタートする、その Web3 関係のいろんなことが、本当にこれからのね、日本をね、変えていくきっかけになってくると思うんですよ。で、だからこそ、その、あの、別にいいんですよ、腐すのは。あの、突っ込みポイントはもう満載なんで、
はいはいはい、
もう本当にギャグ漫画みたいに、あの、いっぱい突っ込みどころあるんですけど、とはいえ、それをやったっていうところは、めちゃめちゃ称賛すべきことやし、これはね、もうね、あの、面白いところに、こう、足一歩踏み出したな、っていうのがあって、で、特に、この、まあ、6月か7月頭か分かんないですけど、あの、今度選挙始まるじゃないですか。
選挙、はい、はいはい。うん、
あの、どっちやっけ、参院選やっけ、はい、あの、始まるから、そうすると、で、さっきの今日のニュースに言った骨太の方針の中に Web3 関係入れるって言ってるから、
ああ、もうその前のニュースでありましたね。
うん、選挙の争点になる可能性あるんですよ、Web3 とかが。
なるほど。
で、そうなったら、
はい、
自民党だけじゃなくて野党も勉強せなあかんんですよ。
だよね。私は Web3 どころか Web4 やりますとかいう、
わけ
わからない人出てきそうですね。聞いてない人もわけわかってないから、おお思うかもしれないですけどね。
そうか、自民党の一歩先行くんやみたいな。そ
うそう。3なんてもう古い古い言ってね。これからは4の時代ですね、皆さんみたいな。私に清き一票入れていただければ、4どころかもう5まで考えてますとかね。ごめんなさい。
意味わかんない。
しょうもないことで。
まあでも、とはいえ、本当にね、下手するとというか、下手しなくても、
はい、
そういう争点とか出てき始めたら、もう特にあの、おじいちゃんの国会議員の人たちとか、もうやばって絶対思ってますよ、今。
やば
これ、この年になって。
できへんでしょう、多分。
理解できへんけど、この年になって理解せなあかんやろな、みたいなね。それこそさ、
うん、
こういうその岸田トークンとか小泉進次郎トークンとかのニュースに出てるわけやから、これから選挙動き出すから講演会の人たちも動くじゃないですか。で、その国会議員の先生の事務所行って、先生、あの、岸田トークンってやつ、もろてはります?言って聞かれて、みたいな答えられて、ちょっともらって、言ってたら見してこらえません言って言われたときにどうしていいんやんなったらまずいじゃないですか。
なるほど。まあ、まあ、まあぶっちゃけでもあんまり興味ないですね。
いや、
こんだけ話聞きましたけど、
いやいやいや、
でもええかな。
そういう動きがこう出たっていうのは私はめちゃくちゃ面白いところに一歩踏み込んだし、はい、でやっぱりね、こういうところからその自民党が動いた、そういうことをやってみたところがやっぱりすごくこう大きなことになって、やっぱりこれまで関心なかった人たちもちょっとなんかあるんちゃうのかってまた興味持つようになって、
はい、
でその NFT だとかブロックチェーンだとか Web3 だとかにこう関心を持ち始めて、で、まあ、それによって、本当にその、いろんな議員さんたちも、あ、国民がこれだけ関心持つんやったら、ちょっと動かないとまずいなっていうことになって、いろんな法整備とかも整うし、いろんなことが動き出すし、はい、で、まあ、ちょこっとだけね、まあ、私の本も売れるかな、みたいなね。
また。そこですか。なるほど。
NFT って何やろうっていう人は。
だから喜んではんねや。
いや、ええー、そこ。 まあそんなとこで、これからね、この今度の選挙、ちょっとこれ、争点になったら、めちゃめちゃ面白いなって、私は、ものすごく期待しています。
はい、安田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
そういえば、安田さんがね、はい、今日の話を、まあ、詳しく書いた、ノートね。
はい。
はい、URL のご案内してなかったんで、よろしければ、場所を教えてもらっていいでしょうか。
ああ、はい。ノートに行って、まあ、安達明穂で調べていただければ。
なるほど。
出てくるかと思いますけれども。
ノートってご存知ではない方もいらっしゃると思うんです
けど。ああ、そうですね。
ブログみたいなもんですかね、
う
ん。
ブログみたいなやつで、そういうノートというサービスがあって。
で、安達明穂ノートでググってもらって、
うん。
で、そのまあ、
出てくると思います。
最新の記事みたいな感じですかね。
そうですね。そこで、NFT な方々、岸田トークンを生温かい目で見守ってあげてくださいっていう。
ややこしいタイトルやな。
でもなかなかね、評判がいいみたいで。
アクセスが集まってるんですね。
うん、皆さんにいろんなコメントいただいたりとか。
はいはいはい。
していただいてるんで。
そうそう。僕なんでこのニュース朝見たか思い出しましたわ。足立さんのやってる LINE、オープンチャットで見たんですよ。誰で読んでね。そうそうそう。もう、大笑いしてたんですけど、朝から。
いや、もうこれ朝ね、4時に起きてこの記事書いたんですよ、もうなんか。
そうやったんですね。
うん、もうね、もう寝れんようになってね。もう
興奮しすぎて。
おもろすぎてね、あまりにも面白すぎて、これ、どうやったらこの面白さ伝わるやろうって思ってめちゃめちゃ考えてね、書いたんで。
僕もじっくりは読んでないんですけど、パパパパパッと見てとにかくね。はい、まあまあ、興味のある方多いでしょうからね。はい。
はい。
まあ、まあ、また URL とかも貼っといてください。
はい。はい。貼っておきます。
はい。あと告知等はございますか？
はい。あとはですね、まだもうちょっと先になりますけれども、6月21日の火曜日ですね。
はい、
火曜日に、そらこまさんの主催で、NFT の勉強会をオンラインで、ズームでやります。
ほう。
で、まあね、もう、今まで2回やって、今回3回目になるんですけど、
はい、
ほんとね、どんどんどんどん内容変わって、まあ今回のね、岸田トークンなんかも出てきたし、もう、
はい、
新しい情報が満載になってきて、まあ、そういうアップデートも兼ねてですね、
はい、
今回の勉強会やっていきますんで、まあ、よかったら、ぜひ、ご参加いただいて、もうだんだんね、
は
あ、申し訳ないんですけど、本当ね、一般向けのやつとかって、する時間なくなりつつあるんですよ。
ああ、はいはいはい。
なんか、うん、企業さん向けで、内部でやってたりとか、その会員向けとかね、そういうのを、はあ、表に、出ないような内容をちょっと話してたりとかするやつとかが増えてきてるんで。はい、
なるほど。
で、まあちょっとね、こういうなんでやるのもだんだん回数減るのかもしんないし。
あら。
ということなんで、ぜひよかったらそこに参加していただければな、というふうに。またこれも、ページが出来上がってきたようなので、
はい。
URL とかまた貼っ付けときますんで、
ぜひぜひ。
はい。で、まあ、あとは、さっき、山崎さん言ってもらった、LINE のオープンチャットとかも案内しておきますので、はいはい、そっち入っといてもらうと、いろんな最新情報、この岸田トークンのその後とか。
お
そればっかり言ってるけど。
この番組でもまた言ってくださいよ。
ああ、もちろん、
一番優先はこの番組にしてもらわんとね。
もらわんと。
はい。
まあ、面白いことになってきてますよ。まあ、楽しくてしゃあない、ね、もう。
いやいや、もう、聞いてて分かってます。もう、ウキウキしてますもん。
ウキウキ、ほんともうね、寝れないくらい楽しいですよ。最近、おもろくても、いろんなことが。
いや、もう、楽しそうで何よりでございます。
ありがとうございます。
もうご機嫌よくやっていただければね。はい。
はい。
まあ、というわけで、原さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。